願いします。
できない人の特徴を教えてください。
なるほどね、はい、できない人の特徴、はい、できない人の特徴って、まあはい4つぐらい、4つある、はい、4つある、はい、でまず1つ目が、遅いってことね、
はい、
遅い、うんその遅いって何かっていうと、はい、行動と思考が遅いと、はい、まるまるやってよって言ってなかなか動かない人っているでしょ、はい遅いんだよねあと思考も遅い人がいてるんだけど、はい、まあ、考え方っていうか、はい、もう遅いんだよ要は、うん、イライラするんだよね見てて、はい、うん、遅いから早動けやっていう感じ、はい、多分、うん、のんびり生きてたんかなだらだら生きてたんかな、のんびりっていうとなんかね、いい感じに聞こえるけど、はい、多分違うな、だらだらかな、
はい、
うん、まあ、親からも例えば学校からも、はい、上司からもそんなに怒られてない、はい、いやいや、まあ、親から怒られてないからかもしれないね、はい、うん、で自分で責任を負わないからかもしれないけど、はい、まあ、何かしら行動が遅いんだよね、
はい、
うん、例えば、まあ、アドバイスしてあげたとしても、はい、全然やろうとしないとか、
はい、
うん、まあ、やろうとしないのはなぜかっていうと、
はい、
行動しないってことでしょ、はい、行動が遅いしないっていうのはなぜかっていうと多分考えてないからと思う、
はい、
思考がとかで、思考って何かっていうと多分これを行動しなかった時の例えばデメリットだとか、はい、これをやった時のメリットだとかそういうのが多分ね考えられないんじゃないかな、
うん、あと大人になったらあの子だから仕方ない、
おお、そう、子供向けってこと、
大人になったら子供からずっと言われて動かなかったら、
うん、
まああの子だもんね仕方ないよね、
ああ、はい、そういうことね、うん、それ周りが知ってる人だよね
この子の性格だから、
うん、ああ、なるほどね、まあ、ある意味その人は成功してるかもしれないね自分が動かなくてもいいっていう、はい、そのイメージをみんなに植え付けてるわけだから、はい、そういう意味では自分の行動パッションというか目標は達成してるけど、はい、周りのイメージは激減してるからガタ落ちしてるからね、はい、評価が、うん、何も期待しないことになっちゃうからね、
はい、
何も評価に値しない人間になっちゃってるから、はい、自らそんな自分の評価を落とすようなことをやってて自分はいいかもしれんよ、何も動かんでいいんやから、はい、だけど周りの評価はもうガタ落ちするから何も期待されないからね、うん、そんなのはもうおひどいもんやで、うん、ゴミ扱いされちゃうからね、
はい、
お荷物状態でしょ、
はい、
うん、なんでお前がいてんねんみたいな話になっちゃうから、はい、まあ、ある意味それはそれでよしという考えてる人、はい、それも一緒だよね、
はい、
未来のことが分かってないんだよね、
はい、
将来とか、はい、その周りから見た時の自分の評価とかが分からないんだと思う、
はい、
うん、第3の目線だとか第4の目線、第3視点、はい、第4視点、第5視点って石原明先生が言ってたけど、そういう目で見れないから、
はい、
もう自分ファーストなんだよね、
はい、
自分でしか見れないから自分さえ良ければいいやっていう、はい、相手のことは考えなくてもいいやっていう、
はい、
あ、そうそう、第一人称、一人称視点ね、はい、そうそうそう、三人称、四人称、五人称っていう視点で全くものが見れない人はそうなのかもしれないな、はい、うん、で二つ目が、
はい、
何もしないってことね、
はい、
ちょっと関連してくるんだけど、分かりやすいところで自分で調べようとしない人ね、
はい、
うん、分からないことがあって知らないことがあっても、うん、自分で動こうとしない、やろうとしない、解決しようとしない、もう全部人任せやってよ、上司が会社のトップの人がお、ちょっとこれやっといてくれよって言って、
はい、
自分は自分の仕事をして他人にはその自分以外の仕事を任せるっていうのはそれはありよ、
はい、
うん、上司だからといって全部自分の仕事せえなんてそんな雑用みたいなことやってたらね、ダメだから、
はい、
優先順位を決める、自分のやるべきこと、やらなくてもいいことで、自分がやらなくてもいいことっていうのは誰がやっても同じことだから、
はい、
その誰がやっても同じことっていうのは人に任せて、
はい、
自分にしかできないことっていうのをやらなきゃいけないんだよ、
はい、
でもそれすらやらない、うん、自分で何もしないっていう、
はい、
知らないこと、わからないことがあったらすぐ調べればいいのに、
はい、
知らないな、へえ、わからんなって言ってそのままにしちゃうっていうね、
もしくは調べてよ、
あー、なるほどね、うん、人に依存するね、まあまあそれもあるかもね、でそれで教えられても絶対物になってないからね、スーって抜けてってるから結局またね同じことを聞いたりするんだよね、あ、これ3つ目になるんだけどね、
はい、
同じ過ちを繰り返すっていうね ダメな人の特徴ね、はい、うん、例えば失敗したとするじゃない、
はい、
で失敗したら、あ、ここ失敗したなと、じゃあ次こう改善してみようって言って挑戦して、また失敗する、でまた失敗する、失敗する、失敗を繰り返すことが良くないんじゃないんだよ、はい、同じ失敗を何度も何度も繰り返すことね、はい、改善しようとしない、
はい、
それもやっぱり行動が遅い、思考が遅いとか、はい、自分で改善するためにはやっぱりインプットが必要やから、
はい、
知識が必要よ、知識と知恵が必要、
はい、
その知識と知恵を自分で仕入れようとせずに何度も何度も同じことを繰り返す、はい、一生懸命頑張っていたらいつか報われるっていう言葉は嘘やからね、
はい、
考えなきゃダメよ、
はい、
うん、どれだけ一生懸命頑張っててもバカみたいに例えばね、バットを素振りを一生懸命したらいつかね、イチローみたいになれるかって、なれへんからね、そんなもん、はい、イグラス腕太なるだけやっていう話やからね、はい、そんなんは、うん、それ意味がない、
はい、
同じ過ちを繰り返すっていうのはそういうことね、だから、失敗を繰り返すのと同じ過ちを繰り返すって別問題だから、はい、その辺はちょっと気をつけていただきたいな、ちゃんと繰り返して失敗してもちゃんと修繕して改善してやっていく、繰り返し繰り返しやっていくっていうことが大事ね、
はい、
マーケティングってそうだからね、基本的に一発でいきなり大ヒットする広告なんて作れないから、
はい、
うん、何度も何度も繰り返してやっていくっていうやつね、まあ有名なところでさ、
はい、
例えば、AB テストね、
はい、
AB テストして、じゃあヘッドコピー A 作って、ヘッドコピー B 作って、はい、で本文一緒、オファー一緒ってこうやってやって、どっちがいいんだろうってやってみて、でこっちがいいなってなったら、次色を変えてみたりとかして、ちょっとずつちょっとずつ精度を上げていって、究極の一枚を作っていくっていうのが AB テストなんだけど、そういうことを一切やらずに、おかしいな、これやってもおかしいな、またこれ同じことやっておかしいな、同じことやって、これダメだからね、そんなのは、うん、それがダメだっていうのを気づくためにはやっぱり思考力が必要よ、うん、やっぱ思考行動が遅いとね、何度も何度も同じ過ちを繰り返してしまうから、やっぱそういうのはいかんなと、
はい、
で4つ目か、4つ目、ダメな人のね、
はい、
4つ目は何かっていうと、言い訳するってやつね社会人として、
はい、
営業マンは特に言われるんだよ、
はい、
言い訳なんかしたらね、激詰めされますよね激詰めされるんだよ、上司から、先輩から、
は
い、お前何言い訳してんだこらとか言って、もうめちゃくちゃ言われるのよ。だから営業マンで、特にブラックな企業にいてる人っていうのは言い訳しないんだよね、
はい、
それブラック企業の唯一いいところでもあると思う言い訳しなくなるっていうところが、これいいと思うな、うん、だぬるま湯に使ってた人、僕もそうだった、ぬるま湯に使ってた人っていうのは、ブラックのところにボーンと飛び込んだら一気に叩き直してくれるから、
はい、
こうってだらーしてたやつをこうキュッてこう、
はい、
ね、ある意味こうキュッてしてくれるから、まあ、ある意味ブラック企業が全てが悪いっていうわけじゃないんだけど、
はい、
全てがいいっていうわけじゃないんだけど、全てが悪いってわけでもないかなと思う、
はい、
うん、そういうだらけてる人間を正してくれるっていう部分が、やっぱそういうちょっとスパルタ系じゃないと、なかなかぬるいところ、ゆるいところではやっぱだらけた人はそのままぬるま湯とかにゆるくなっちゃうから、やっぱそう、人間性を正すんだったら、そういうスパルタ系にボーンって放り込んでガツンってやった方がまあいいと思うんだけどね。まあまあ、でも大企業に関して言えば、大企業って基本的にやっぱ学歴の高い人取るでしょ、
はい、
で学歴の高い人って、これちょっとまた偏見が入ってるけど、
はい、
あえて言っちゃうと、学歴の高い人っていうのは基本的にやっぱいい人が多いんだよ、
はい、
でも勉強できる人と頭のいい人っていうのは別問題なんだけど、はい、だけどそれでもよ、やっぱ学歴の高い人っていうのはやっぱいい賢い人が多いよ、
はい、
基本的な分母数で言えばね、
はい、
だから一度ことを言えばもう1のことで3とか5を理解してくれると、
はい、
3言ったらもう10理解してくれるっていう人が多いと思うから、
はい、
多分マネジメントとしてはすごい楽だと思う、
はい、
うん、でも中小企業っていうのはそういう優秀な人は来ないから、
はい、
うん、とんでもない人が来る場合が多いから、
はい、
10言っても2しか理解してくれないとか、
はい、
そんな人が多いんだよね。だから多分小さな会社で、中小企業でブラックが多いっていうのは、多分そういうのももしかしたら理由として入ってるんだと思うわ、
はい、
大企業でブラックっていうのは、ね、ただでさえいい人を なんかね、だましてとかっていう人、会社が多いのかもしれないけど、中小企業って多分そういう優秀な人ってなかなか入ってくれないからね、はい、そういう意味ではやっぱりそういうブラックな一面っていうのがどうしても出てくるのかもしれないけど、でも社会人としては言い訳っていうのはもう絶対しちゃダメよ、はい、そんな言い訳するって言ってる時点で、はい、社外的にも社内的でも最低の評価をつけられちゃうから、はい、だって言い訳しようとする人とビジネスしようと思う？
思わない
です。思わないよね、はい、だって何か失敗しても言い訳してくるもんね、
はい、
その失敗した時に言い訳が腹立たしいやん、そんな、はい、だって言い訳は許されない世界で生きてきてるのに、はい、学生気分で言い訳を平気で言ってくるわけやろ、はい、許せないよねそんなの。ビジネスとしてちょっとありえないから、はい、社会人としてもありえないのよそんなのは、
はい、
言い訳が通用できるのは学生の間だけ、小学生中学生ぐらいじゃないのできる人になってくると多分高校大学で言い訳する人って多分そんなにいないと思う、
はい、
でももちろんいてるよ。学生はほらもうずっとぬるま湯やから、
はい、
親に育てられてきて、はい、どんな失敗しても親が全部フォローしてくれて、はい、全部親が尻拭いしてくれてる環境の中でぬくぬくとこんな風になってる状態やから、はい、言い訳するんだよね、仕方がないと思うのよ。で周りも言い訳ばっかりしてるやつらがいっぱいいてるから、はい、言い訳するのが当たり前やと思ってると思うのよ、だけどビジネスの世界ってのはそんなの一切通用しないから、
はい、
ね、もう要は殴られてもおかしくない状態だからね、はい、親は殴ると思うのよ。じゃあビジネスで殴るってどういうことかっていうと契約を打ち切るとかそういうことになるからね、はい、そういう風になっちゃうから言い訳っていうのはもう絶対やっちゃダメで、言い訳をしなきゃいけないような失敗をした時っていうのはどういう時かっていうと、やっぱりその行動が遅かったりだとか、はい、思考が遅かったりするんだよね、
はい、
調べてないとかね、準備不足とか、あと自分でできることやってない、準備不足になっちゃうんだけど、はい、同じ過ちを繰り返すとかさっき言ってたやつになってくるんだけどね、はい、そういうことなんだよね、だから、ダメな人ね、ダメな人だったよね確か。できない人の特徴ね、できない人の特徴っていうのはさっきの行動とか思考が遅いっていうのと、あと自分でね調べ物を何もしないとかね、はい、で同じ過ちを繰り返すとか、はい、で言い訳をしてくるって、これもビジネスとしてものすごい欠点のある人だから、
はい、
こんな人とお付き合いはしたくないし、僕もこういう人をお客さんとして商品を売りたいですかって言われたら、おお真っ平ごめんなのよ、
はい、
僕はずっと言ってるの、
はい、
バカとは付き合いたくないって言ってるのよ、はい、だから僕は太陽光とか蓄電池もそうなんだけど、太陽光が欲しいんだって言ってくるお客さんがいてもバカには売らないって決めてるの、蓄電池もそうね、バカには売らない、だからそういう人とは僕は付き合いたくないと思ってるから、だから僕はいつも高飛車なのよたまに言われるのに高飛車ですねとか言って言われるんだけど、おそうだよ、高飛車なんだよ、だってバカとは付き合いたくないから、バカはそういうことをそういうところをこうつけ込んでこようとするからね、自分は何もしなくてなんか教えてくれやってくれとか言ってくるわけだから、ただでやってくれって言うわけよ、バカ抜かせと、そういうのはちょっと勘弁してよっていう感じかな。だからできない人の特徴っていうのはさっきのこの言った4つに当てはまるので、自分が多分これを見てる人は当てはまってないと思う、で なんでこんなこと今言ってるかっていうと、この人たちに当てはまってる人がいたら要注意ですよと新入社員として迎えるのもちょっとやめた方がいいし、ビジネスとしてお付き合いするのもちょっとやめた方がいいかなと思いますね、
辻先生今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コモで無料公開中です。Kindle やコボお持ちない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。